と三畳ラジオカフェ
取れちゃ。
8時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りするトレチャマンデー、私が福森俊幸です。この番組ではそれぞれの曜日で若手女性タレントが自分のトーク力を上げるべくいろんな話をしてくれます。さて今日月曜日は、
はい、私柴咲奈央がお送りします。それではこれから15分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
京都三条ラジオカフェトレチャ。
最近個別指導塾多すぎへん？個別指導とか個別指導のとかなんやもうわからんわ。あと個別指導なんちゃらあれなんやっけ。
成績うなぎ登り個別指導キャンパス。
あ、それそれ。
京都三条ラジオカフェトレチャ。
では早速私のお話ししたいことを紹介します。
さあ今日はどんな話題ですか？
今日はですね、私の何より大好きなもの、プロ野球についてお話しさせていただきたいと思います。
ほうほう、
前回の放送でもお話しさせていただいたんですが、うん、私2018年オリックスバファローズの球団公式ダンス&ボーカルユニットのビーズガールズのパフォーマーとして2018年シーズン活動させていただいておりました。
はい、
何より私プロ野球が大好きで、
はいはい、
その経歴をまずお話しさせていただきたいと思っております。
うん、
ですね、私親が両親とも大英ホークスの大ファンでして、
はい、
私福岡県出身なんですが、
はいはいはい、大英ホークスね、
はい、大英ホークスの時期です。
当時ね、
当時の、はいはいはい、今ソフトバンクホークスの、うん、で赤ちゃんの頃から、うん、もう記憶がないうちから連れて行かれてたみたいで、
そのドームに、
はい、福岡ドーム、はーはー、当時の福岡ドームです。
はいはいはい、
でもう物心ついた時には城島選手、
うん、
背番号2番だったキャッチャーの、
うんうん、
のユニフォームを着ていました。すごく大好きでして、
そうやってもう小さい頃から刷り込まれるよね。
そうですね、やっぱ親の影響が何より大きいと思うんですけど、
はい、
まあちっちゃい頃ってやっぱりルールがあんまり分かんないじゃないですか。
野球はね、はい、
でいつもレフトスタンドの方に座ってたんですが、
うん、レフトスタンドの
レフトスタンドの外野に座ってて、
うん、
ほ
うほう、うん、
そこによく城島選手がホームランを打ってたみたいで、
はいはいはい、
だからレフトスタンド私のとこに球を打ってくれる人っていう認識で最初は好きだったらしくそんな感じで好きになってたんですが、
私のために打ってくれてるみたいな、
なんかもう幼いながら勘違いしてたみたいもうアホやなと思うんですけど、
いやいやいや、うん、
まあ、そんなこんなのきっかけですごく大好きでして、はい、小学校にもユニフォーム着ていったりとかもしておりまして、
はい、
私が小学校2年生の時かな、うん、メジャーリーグに移籍することになりまして、
はいはい、
城島選手が、もう泣いて朝から、
あら、
学校行かないと
そんなに、
はい、
そんなに好き
だったみたいです。私あんまり記憶がないんですけど、もう城島選手がいない福岡に私は生きてる意味がないとだから学校も行かないって言ってたみたいで、
うんうん、
無理やり連れて行かれたみたいなんですけど、
う
ん、
それがもう一回何歳の時って、
小学校2年生ぐらいですね。
あ、そう、はい、もうそしたら今思えば強い恋心のスタート地点ぐらい
始まりが、まあ、初恋だったかもしれないです。
初恋に近いぐらい、
はい、
そんな泣くぐらい言うからね小学校2年生で、
はい、もう会えないってなっちゃったみたいな。
うん、
でまあそこからもう野球が好きって、野球を好きになるために生まれてきたぐらいの感じで生きていきまして、
はい、
まあ、そのままホークスが好きだったんですけど、うん、私高校野球を全然見なくて。
ああ、そうなんだ。それはなんか理由があるの？
なんか注目してた選手が一回負けたら終わりじゃないですか、
うん、
トーナメント戦なんで、
はいはいはい、うん、
だから見れなくなるのが寂しいっていうのがあって、
あ、そういう理由ね。
で続けて見れない、プロ野球は1年間通して見れるんですけど、
うん、
1回戦で終わっちゃうチームもあるので、
うん、
だからこう続けて見れないのがすごく嫌で、うん、プロ野球の方が結構好きなんですけ ど唯一甲子園を見た年がありまして、
はいはい、
そこで惚れたのがソフトバンクホークスの今宮選手。
あ、今宮君、
はい、
あ、そう、
今宮選手を高校野球の時に見て、
うん、
身長が171センチでちっちゃいんですけど、
あ、確かに
151キロ投げれるんですよ、ピッチャーで、
うん、
でホームランも30本以上打ってて、
お、
この天才はないやと、うん、思いまして、うん、そしたら地元のホークスに入団して、
うん、はい、
もう奇跡だと思って、うん、しかも城島選手がつけてた背番号2番を受け継いだんです。
なるほど。
今ちょっと変わっちゃったんです
けど、はいはい、
もうこれは好きになるしかないと思って
運命を一方的に、
はい、感じちゃいました。
感じちゃったね、
はい、
うん、
まあそこで好きになって、まあ、それが当時私高校生ぐらいですね、
はい、
まあそれで月1回は絶対に福岡ドームにも観戦行ってたんですけど、
あ、なかなかしっかりとしたファンですね、
はい、大好きで、
うん、
まあある転機が起きまして、
あ、何何、
高校生の時に先輩に紹介されて、うん、居酒屋でアルバイトをすることになったんですけど、
高校生の時に、
はい、
はいはいはい、
まあ、ちょっと内緒だったんですけど、これは
親には、
はい、うん、時効なんでも、は
い
は
い、もういいでしょう、
はい、
うん、
まあ、面接に行って知ったら、はい、なんと福岡で広島カープがを応援している居酒屋でして
なかなかなかなか尖ってますね。
そう、店名も鯉のぼりって言うんですよ。
なかなか尖ってますね、
はい、入って、うん、なんかカープと思って、
うんうん、
で私その時今宮選手のキーホルダーもバッグにつけてて、
はいはいはい、
でなんか店長から野球好きなんみたいな面接で、うんうん、普通のバイトの面接って、うん、週何回入れるとか、うん、何時あの時給これだけど大丈夫とかじゃないですか、うんうん、一切聞かれず、うん、野球選手10人言ってって言われたんですよ。えってなって、言えるけどみたいなで誰誰誰誰みたいな感じ でカープの選手知ってるって言われて、
うん、
まあ、その当時有名だったのが前田健太投手、メジャー行っちゃったんですけど、うん、でその今宮選手と同じ代に高校野球でその代に優勝した中京大中京の堂林選手も見てたので、うんうん、カープにそのまま入団したんですけど、うん、堂林選手って言ったら採用って言われて、
お
で、あ、受かった、まあいいんかと思って、で明日から来てねみたいな感じで言われまして、うん、そしたらもう次の出勤の時になんと堂林選手のユニフォームとタオル、うん、リストバンドをプレゼントされまして、うん、
すごい店やな、
は
い、それ、
もうお前は今日からカープ女子やと、うん、えってなったんですけどで、まあ、営業中も試合を流したりしているお店なんですが、あの、まあ、試合を見ているうちに、
うん、
まあ、正直当時のカープはすごく弱くて、
はい、
でそれと比例して福岡でホークスってめちゃめちゃ強いじゃないですか、
めちゃめちゃ強いね。
でカープってなんでこんな勝てないんだろうと思って見てたら、いつの間にかカープに気持ちを持ってかれてまして、
あら、
もう2軍球場にカープ戦あったら見に行くぐらいになってまして、もういつの間にか大ファンで、
うん、
もう広島に行ったらもうこれは私はカープ女子なんだって思ってしまって、まあそんなきっかけでカープファンになりました。
ふとしたところで働いた居酒屋のバイト先で強い影響を受けてカープ女子になられたと
洗脳されて、
洗脳やね、はい、ほとんど
で、そこでですね、うん、2軍球場で試合をよく見に行ってたんですが、はい、そこで見たのが今侍ジャパンの4番の鈴木誠也選手、
はいはいはい、
を2軍球場で私見つけまして、
うん、
人一倍練習してたんですよ。もう、うん、早くからも試合終わってからもずっとバット振ってて、すごい頑張るなと思ってて、でなんかこの子応援したいって、この子って言っても年上なんですけど今あんな選手になっちゃったからあれなんですが、でそっから応援してたらいつの間にか一軍、そしてなんと今侍ジャパンの4番を打つ選手になってしまいまして、もう私ちょっと見る目あったんかなって思っちゃうくらい
だからその活躍する前の段階に目つけたというなんか自分の中では自負があるわけやね。
ちょっとなんか優越感に最近浸らせていただいております。
それはあるかもしれないね、
はい、うん、そして2018年にオリックスバファローズのチアやらせてもらってたんですが、うん、まあ、そこに入ってもすごくオリックスを見て、うん、正直全然知らなかったんですけど、
うん、
やっぱ毎日試合を見てたらオリックスも大好きになって、
うん、
関西のファンが熱いなっていうのと、
うん、
も
う
広島もなんですけど、なんか応援歌とか特に私大好きなんですけど、ほうほうほう、オリックスは関西弁で応援歌が入ってまして、
うん、
やっぱそれホークスは博多弁が入ってるわけじゃないんで、それも新鮮だなと思って、うん、
なるほどなるほど、
すごいなんか本当に生きがいって言っていいぐらい私野球が大好きなんで、
うん、だから要するには今はカープとバファローズが好きってこと。
そうですね、
セパどっちもに応援。
そうです。
それって悩むのがあの交流戦の時にどう応援しようか問題があるやろ。
すごくファンの方にも言われるんですけど、
うん、
もうね、結局その居酒屋では私5年間働いてまして、
はい、
まあ、歴で言えばカープの方が長いんですけど、
うん、
やっぱ1年間お世話になったのはオリックスなので、
うん、
すごくそこは悩みますね。今年はちょっと交流戦なくなっちゃうたんですけど、
うん、
まあ、来年は 現地に行って、うん、私はどっちに心持ってかれるんだろうって試したいなって思ってます。あ
出るよね。
はい、多分見に行けば本質が、うんうん、だから聞かれても今正直答えれないんです。
それをおっしゃるとね、僕で言うたら実はセリーグはタイガースファンなんです、
う
んは
い、そうなんですね。
でパリーグはバファローズファンなんです、うんうん、で交流戦でもちろんありますよ、うんうんうん、その時はね心を無にしてゴング鳴っちゃいましたけども、 ちなみにあの、はい、プレーを見てます。
あ
それぞれのいいプレーを
もう、うん、気持ちは捨ててって感じ
ですか。そうできるだけそういう風に意識してます。
そうですよね。
そう。いやちょっとゴング鳴っちゃいましたけれども、はい、どうですか、ちゃんと喋りたいことは喋れましたか。
まだ言いたいことがすごくあったんですが、またの機会にしたいと思います。
何分の1ぐらいは言えた。
3分の1ぐらいは喋れました。
あそうか、はい、まあそれは仕方ないね。
はい、
はい、
ということで今日は私の大好きなプロ野球についてお話ししました。
京都三条ラジオカフェトレチャ
コメキャン。
お子様の塾を探しているお母さん、授業料が高い塾が品質もいいと思っていませんか。個別指導キャンパスは高い指導品質なのに低価格、成績保証制度もあるから安心ですよ。これからの塾選びはコスパで。個別指導キャンパス。
京都三条ラジオカフェトレちゃん。
実際なおちゃん野球の大ファンで、はい、今年は3月4月5月と、はい、ずっと試合がなくって、
はい、
正味かなり寂しかったんじゃないの。
いやもう暇でなんか時系列が狂っちゃうんですよ、う
ん、あ野球の公式戦の日程で、はい、何季節を感じてたりするってこと、は
い、そうですね。なんかもうそろそろ交流戦始まったから夏始まるなみたいな、梅雨明けたなとかそんな感じで生きてきたので25年間もうね寂しくてたまんないです。
えちょっと無意味に家でなんかあの、はい、ユニフォーム羽織ったりとかそんなもんないの。あ、
過去の試合見ながらスコアブックつけたりしてました自粛中に。
スコアブックもつけれるんや、
はい、自粛中にこの機会ね、練習しようと思いまして、
うん、
つけれるようになりました。
なっていったんや、
はい、
へー、まあね、今年はその時期ちょっと時間はあり余りましたからね、
う
ん、は
い、もう過去のいい試合ばっかりを見て、うん、カープの優勝シーンも見て、私の中でも今年5回ぐらい優勝してるんですけど、うん、
カープでも、はい、ムラあるよね。そのすごい弱い時もあればめちゃくちゃ強いのが続いた時もあってて、
ちょっとね、うん、こっからがまた踏ん張りどころにはなってくるんですけど、
どうなっていくかね、はい、一方バファローズ、
はい、
ずーっとほにゃららですけど、はい、どうですかファンとしては。
まあ若手が今多いチームなので、う
ん、はいはいはい、
これから見てたら、うん、また私優越感に浸れるんじゃないかなと思っております。
なるほどなるほど、
はい、うん、もうちょい待ちましょうバファローズは。
ナオさんはだからビーズガールズやってたから、はい、なんか選手を間近で見てたと思うんやけれども、はい、この選手特になんか応援したいなとかっていうのってあったりするの。
はい、あでも吉田正尚選手とかはやっぱ体の作りとかがやっぱ全然違ったんですごかったです。
ということなんですね、
はい、
今日のトレチャーはここまでです。お相手は福森俊之と
柴崎奈緒でした。
バイバーイ。